けコラボ、夕焼けマーケッツ木下チャンネル投資能の作り方スペシャル。
引き続きお聞きの皆さん、改めましてこんにちは。そしてここからお聞きの皆さんもいらっしゃると思いますので、ご挨拶させていただきましょう。よろしくお願いいたします。今日のこの時間は今日だけコラボ、夕焼けマーケッツ木下チャンネル投資能の作り方スペシャルをお送りしています。改めましてメンバーの紹介です。木下照信さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、はい、佐藤隆二さんです。
よろしくお願いします。
そしてイーワラント証券の土井正嗣さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ここからの45分間もこのメンバーでお送りしていきたいと思います。今日は木下チャンネル3時10分からスタートしてまして、トータルで95分間の番組です。
もう半分終わっちゃいましたけどね
あっという間でしたよね。
あっという間ですね、本当にね、
ここからはさらにあっという間なんじゃないですか。
頑張ります。
はい、皆さんもぜひコメントなども寄せていただければと思います。この後のコーナーでは今日のマーケットの解説、ラジオ日経の和島記者からもいただきたいと思いますので、ぜひ皆さんこのあたりもお聞き逃しなく。それでは番組進めてまいりましょう。4時45分までよろしくお付き合いください。
最新の投資情報は日曜日に動き出す週刊投資情報新聞日経ベリタス、毎週日曜日発行。お申し込みは 0120-54-4946 まで。一流の投資は一流の情報から。
ねえ、住宅ローンに借り換えがあるように信用取引の建て玉も金利が安い方に建て替えた方がいいんじゃない。
信用取引の金利が安いところって？
武蔵証券よ、ムーサー氏。武蔵証券のインターネット取引トレジャーネットなら、信用取引の金利がネット専業証券大手5社平均のおよそ半分よ。
よし、すぐ借り換えじゃなくて建て替えだ。金融商品の取引では相場変動などにより損失が生じる恐れがありますので、契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。
さて、ここからは一日を振り返った明日につなげよう、今日の投資日記のコーナーです。まず大引けの日経平均株価、154円81銭安、8545円48銭、トピックスマイナス 14.06 ポイント、 747.11 ポイント、ともに続落です。出来高概算で19億2200万株、売買代金は1兆1965億円です。値上がり銘柄数249銘柄に対し、値下がりが1354銘柄でしたから、ほぼ全面安の展開、変わらずは 61% でした。また為替、現在ドル円が76円97銭から98銭、ユーロ円102円60銭から64銭です。ここからはラジオ日経の和島記者にレポートしていただきます。和島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんかスタジオ今日満載で。
そうなんですよ
すごいですね。
賑やかな感じになってますよね。
そうですね、まあ、マーケットの方はちょっと、はい、今日も今お伝えした通り指数的にはあまり芳しくないような状況だったんですけども、
はい、
まあ、そもそもその先週末ですね、アメリカの指標だったり、中国の景気の先行きの、まあ、若干不透明感なんかがあって、海外が、まあ、大幅安になったっていう動きを受けて、スタート時点から軟調だったんですけども、その後為替ですよね、対ユーロで、102円台ですかね、入ってきたっていう、はい、まあ、ことで、見送り気分、まあ、一層強まったり、まあ、売りが優勢になるような展開になって、日経平均的に言うと一時は8455円ですか、
うん、
のところまで、これ一時過ぎですけどね、売られる場面があったということで、はい、まあ、今晩アメリカで ISM の製造業の景況指数が出てくるっていうことも、まあ、買い手控えのもう一つ大きな要因になったかなっていうようなところでしょうかね。
これどんな数字予想されてるんでしょうね。
市場 の、 予想の平均だと大体 50.4 ぐらいですかね。
50.4、
50はかろうじて上回るんじゃないかっていうような見方なんですけど、はい、まあ、これそのまんまもし仮に出たとしても、マーケットがどういう反応するかっていう ね、
そうですね、
よかったじゃんみたいな風に見るのか、先行きまだ分かんないんじゃないのっていう風に見るのかっていうのはね、要は打ち返ってみないとまた分からないと。
確かに。
ずっと外部環境を気にしてその結果で一喜一憂するみたいな展開なので、まあ、今日も一日そんなような展開だったというところですね。
アメリカに関しては週末に雇用統計もあるんで、やっぱりちょっと神経質にならざるを得ませんよ ね、 ね、
雇用統計があって、で、まあ、前回が ADP 民間の雇用統計の、ね、指数が結構ちょっと良さめに出て、 で、いざ週末になってみたら、非農業者の雇用者数、プラスゼロかよ、みたいな。
そうですよね。ちょっとあれは衝撃的な数字でしたもんね。
ということは、やっぱり今週も見なければいけないっていうね、展開が続くので、まあ、ちょっと厳しいなって。やっぱり今日も、ハイテク自動車、あとは景気敏感の海運なんかがね、下げているっていうような、はい、ところで、まあ、やっぱりこの辺りのところが、にはやっぱりちょっと買いの手が入りにくいような、状況だったかなっていうところですよね。
そうですね。為替の影響の話もありましたけれど、日経平均が一時6分に今日の安値をつけて、ユーロ円も一時10分ぐらいに今日の安値をつけてるんで、ね、為替の影響がやっぱりすごく大きいと思うんですね。佐藤さん、いかがですか、今日のマーケット見ていただいて。
そうですね。まあ、ユーロ円もなかなか進まないということでね、今日朝方からもう売ってたんでね、まあ、今ちょっと落ち着いてみたいですけども、今度ヨーロッパへどうなのかなってことですよね。
今ユーロ円で見ますと102円54銭から58銭ですから、安値圏で揉み合いがこう続いているという動きになります。また後ほど為替は佐藤さんに、はいはい、足元の動き解説いただきましょう。さあ、今日目立った動き、小島さん、その他いかがでしたか。
こんな中でも一応その年初来の高値ってのは今日35、
あ、35もあったんですね。
安値は69なんですけど、それなりに踏ん張ってる感、先週末が確か70ぐらいあったと思うんですけど、中身を見ると、そのキューピーだとか東洋水産だとか、サンリオだとか島村、
いわゆるディフェンシブで
まとめていいのかな。ディフェンシブ系、まあ、要は外部環境にあまり、まあ、骨的にちょっと輸出してるのもあるんでしょうけども、イメージも含めて、あまり影響度合いの少ない銘柄っていうんですかね。まあ、そういったような銘柄が結構多かったっていうような、ところで、まあ、安値のはね、やっぱり海運だとか商社だとかっていうね、三菱商事なんてのはもう PBR で見て 0.7 倍で PR5 倍って、ずっと前から割安割安割安って下げてきてるんで、
はい、
信用改ざんがうず高く積み上がっちゃってですね、まあ、なかなかちょっとこのあたりも下げ止まりの兆しが見えない。あと一つ、今日新興市場、
はい、
あまり大きな動きはないんですけども、創生とか宝バイオ、要は創薬ベンチャーが結構踏ん張っていて、
はい、
今晩ノーベル賞の、
そうですね、
中山さんが最有力候補と言われていて、もし行ったら明日はどんちゃんだっていうのをちょっと先取りするような、まあ、動きなんかがちょっと目立ったかなっていうところでしょうかね、
はい。さあ、今日から10月相場入りですよね、名実ともに。
そうですね、
はい。なんか先ほども10月は荒れやすいんだよねっていう話がね、土井さんからも、ありましたけど、
まあ、いわゆるヘッジファンドの45日決算前ルールとか、あとは節税対策の、ね、売りなんかも出やすいと言われていて、しかも、はい、まあ、今日安いんですけど、8月9月初日がその月の高値なんですよね。
はい、
いやだ、ちょっとね、で、しかも3日進歩、まあ、あれっぽい、安いんじゃないかっていうふうに、まあ、一応、ジンクスとしては言われるというところですけども、まあ、これがね、果たしてどうなんですかね、ここまでのところで海外勢の売りが、ドバドバかなり先行して売ってきてるようなイメージもあるので、
はい、
19がこのあたり、まあ、どうなってくるかっていうのは、まあ、非常にね、これを含めて非常にやっぱり関心高いところではありますよね。
需給も少しなんか良くなってきたなんて話ありましたけど。
そうですね。で、先ほどの三菱商事じゃないですけど、これ4月に一回震災後の高値取ってる銘柄が多いんですよね。半年期日がちょうど今なんか通過しているようなところもあるので、まあ、このあたりがね、果たしてどうなのかなっていうね、ところかもしれませんよね。
そうですね。個人投資家の方もちょっとこうなかなか大変な方も今多いですからね。
そうですね。で、逆に言うと、さっきみたいにあまり関係影響なく新高値の銘柄ついてる方もいらっしゃるんでしょうし、みたいなね、指数だけじゃなくてちょっと内訳なんかでもいろいろこう各々のね、個人の方のなんとなく懐具合も違うのかなっていうような印象もありますよね。
本当そうですね。10月、さらに小戸さん、タイミングっていうところがなんか難しくなってきますね。ま
あ、この辺はやはりもともとファンドマネージャーだった木下さんとかお詳しいと思うんですけども、どうしても買わなきゃいけない人たちが、その輸出銘柄からしょうがないから内需株にお金を移すとか、そういう動きだけでも今みたいな枯れた相場だとヒュッて上がっちゃうんで、まあ、そこでそういう内需株に今ついていくっていうよりは、その売り込まれたやつを10月いっぱいかけてでもいいから、商社とか資源株とか、まあ、非常にこうファンダメンタルが強いところを拾っていけばいいんじゃないですかね。
おっしゃる通りなんですよね。ポートフォリオでそのファンドマネージャーって、その必ず 90% 以上株持ってなきゃいけないとかね、そういうルールがあるんですよ、
はい。
でそうすると何に投資するかっていうと、今までは電力ガスだったわけ、
はい、
買えないじゃない。だから内需っていうことになってると思うんだよね。
そうか、
大きいお金はね、
電力とかガスに向かってたものが他のディフェンシブ銘柄に向かっている、
うん。僕が2000年代前半の時にどういったところに投資したかと、他には消費者金融ね、 これもディフェンシブって言われてたんですよ、
はい、
もうありえないでしょ今
そうです ね、
だから今すごく変わってきてるから、
その中で輸出関連変えないんですよね、
変えなくな
った、この為替相場だったら、うん、じゃあソニーとかトヨタ買っててでユーロもっと安くなったら、うん、お前何考えてんだって言われますからね、
うん、このところの動きでやっぱり逆に言うと、まあ、今ちょっと休んじゃってる部分もありますけど、例えば M3 だとかね、
はい、
ユニチャームとかってこれ実質上じゃなくなるんですよね、うん、SNS 系のね、グリーとか DNA なんかも直近まで実質、株式分割を考慮すると実質最高値、
ね、
グリーなんかここ3年ぐらいで5倍とか6倍になってますもんね、だからやっぱりね、そこの、今、先ほどハンドマネージャーのお話じゃないですけども、まあ、フルインベストで行くんだ時の銘柄選別っていうのもね、やっぱり非常に重要な感じがしますよね、
はい。はい、ありがとうございました。ラジオ日経の和島記者に解説いただきました。
はい、失礼いたします。
さて、現在為替ですが、ドル円が76円82銭から84銭あたり、ユーロ円が102円35銭から40銭、ユーロ円がまたじわじわと下に下がってきている動きです。さて、ここで毎週金曜の夜トレ、リスナー参加型クイズ、円高円安、あなたならどっち？皆さんの今週の投票結果発表です。月曜に対して金曜が円高円安どちらになっているかを選ぶだけのリスナー参加型クイズ、円高円安あなたならどっち。今日のお昼12時30分に締め切った投票結果が集計できています。今週は円高の週と見ている方が 43%、 その一方で円安の週と見ている方が 57% でした。佐藤さん、円安と見ている方が多いですね、
今週ですね。
雇
用統計どうなんでしょうね、
はい、その辺も絡めて考えてくださってるのかもしれません ね、はい、結果判明は金曜日の午後3時になります。詳しくは夜トレ番組ブログまでどうぞ。次回の参加お待ちしています。
ラジオ日経主催 HS 証券協賛の株式セミナー 100% スマートスマ株投資セミナーを10月15日土曜日、東京茅場町の東京証券会館で開催。講師はおなじみの株式アドバイザー北浜隆一郎さん。抽選で150名様をご招待。お申し込みははがきで、郵便番号 107-8373 ラジオ日経スマ株セミナー事務局、またはラジオ日経のホームページからお申し込みください。10月5日水曜日締め切りです。
金井さやかの90日で仕上げる TOEIC テストステップバイステップコーチングの CD が完成しました。500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルが1枚に収納。しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができます。価格も5250円とお買い得。お申し込みはラジオ日経通販サイトのサウンロードまたは東京 03-3583-8300 ラジオ日経事業部まで。送料無料、お届け返品についてはご注文の際にお尋ねください。
それはだからいいからさ。
夕焼けマーケッツ木下チャンネルスペシャル。
さて、今日のこの時間はグローバルのすすめということでお話を伺っていきましょう。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい。さて、先ほどのコーナーでは、は
い、マレーシアの話、久保田道夫さんをお招きしてですね、
はい、
やっぱりね、こう注目をした方がいい国でまだ注目されていないというね、宝を探しに行くっていうのはね、本当に素敵なんですよ。
そうですよね。でも難しいですよね、どこに注目したらいいのか。
まず行く、
行く、行ってみる、
うん、そう、
うん、
で行ってみたわけ
マレーシアへ。
そう、飯はうまいでしょ、
うん、
でいい人が多いでしょ。
そうですね、気候はいいでしょ。
そう、
うん、
久保田さんいい人だし誕生日が1日しか違わなかったっていうね、
まあ、ど
う
でも一緒です
か。どうでもいい、
まあ、それいいですね突っ込むところじゃなかったです私も。
もういないしね今それで盛り上がれないしって話なんですけど、
うん、そうですよ。もう一つ、まだ土井さんも行ったことがない国っていうのも ね、注目の一つですよ。まあ、
その投資先っていうのはそんな困らないんですよ、うん、大体その国のこれから発展する国は銀行かインフラ買っておけば大体儲かります。
そうですよね、一番大きいところだとメイバンクですしね、
うんうん、
マレーシアはシンガポールがあるから金融立国に近いところに、ね、位置しているので、まあ、ものすごくそういう意味では金融という面からは大きいし、マレーシアはもう一つね、銀行という意味では合わせてインドネシアも合わせ技一本っていうのがあるわけ。
へえ、
近いから、
うん、
そうすると今マレーシアってもう本当に人口が3000万人とか4000万人とか、
うん、
こんなレベルなんだけれど、お隣の国のインドネシアは3億人だから桁が1個違うわけ、うん、
違いますね。
そうすると今のそのメイバンクっていう銀行とかは インドネシアの金融機関を買収しようとしてたりとか、インドネシアは資源立国でもあるからブミっていうね石炭の大きい会社があったりするんだけれども、うん、そういうところへの出資とか、まあ、アストラっていうね自動車メーカーなんかはあのトヨタの販売会社としてすごく活躍してるんだけれども、まあ、いろんなね魅力がある国々が実はマレーシアを中心に揃ってるっていうところがある。だけれどまだまだ投資対象としては株ももちろんなんだけれど、今はどちらかというと不動産の方が多いのかなと思うんだよね。
そうですね。だって街づくりがすごく盛んにすごい勢いでされてるってお話でしたもんね。
すごい勢い、行くたんびに違う景色になってるかなという気はしますね。
マレーシアの銀行っていうのは基本的にイギリス資本というかイギリスの考え方でよろしいんですかね。
イスラムもあるよね。だから
宗教的な、ね、それが難しいところですよね。そう、逆とイスラムの資本も入ってくるかもしれないし、まあ、ルールはイギリスで資本がイスラムだとこれまた広がっていくのかなって気もするし、
なんか世界の富裕層がそこに集まっちゃいそうな、そんなイメージも勝手に湧いてきますよね。
そうだから少しずつではあるんだけれども、MM2H というマレーシアマイセカンドホームという、まあ、ビザをね簡単に、比較的簡単に取得しやすい制度をマレーシアが持っていて、まあ、これ一言で言うとお金を海外からマレーシアに持ってきてくれた人は優遇しますという制度なわけです。
はい。
でそれに呼応するかのように日本からもお金が動き出してるんですよね。で僕の周りでも動き出していて、これをに目を向けたいろんな人たちがやってくるんではないかなというふうに思ってるんですよね。まあ、例えばイーワラント証券とかね。
そうなんですよね。グローバル投資といえばイーワラント証券と、
まあマレーシアも研究中ですね。まだちょっと出せないんですけども、まあ、いろんな国というか、まあ、世界全般の成長に乗るんだったら、まあ、原油とか銅が上がるというふうに投資するっていうのは、まあ、それも楽な方法ですね。あんま国考えなくてもいいし、で中国とか、まあ、他の、まあ、インドとかでそのみんなが自動車買ったり家電製品買ったら、まあ、銅を使うしかないんで、で銅の絶対量っていうのはやっぱ足りないんですよね。だそういうところを考えれば今みたいにちょっとみんながああ弱気って言ってる時にだいたい銅なんてボコボコに売り込まれるん で、うん、でそういうのを拾ってでみんながあこれからいけるっていう時にこっそり売ってでしばらく待ってると、そんな方法が一番いいんじゃないかと思いますね。
しめしめっていう感じですよね。
うしじゃない、
うししじゃない
こっちはしめしめです。
なるほどね。
銅が下がっていると実はプラチナも今すごい下がって、
ね、下がってますよね。
プラチナも工業原料なんで銅と同じように景気悪いと思うと売り込まれるんです、でもプラチナ売り込まれた時にまたふっと気がつくとあ中国空気汚いなっていうとプラチナを自動車の排気ガスのところにつけるしかないんですよね。そうなると、まあ、プラチナ足りないやってみんなふっと思い出して買い始めるんですよ。
そうですよね。これからだって廃棄 の、 その規制だって新興国でどんどん厳しくなっていかなきゃいけないわけですもんね。
やらなきゃまずいでしょ
う、ね、面白いなと思ったのが、金とプラチナってプラチナの方が絶対量が少ないから普段は300ドルぐらい高いんですよ。金
プラチナの方が、
でも今ねなんとね120ドルぐらいプラチナが安くなっちゃってるんですよね。
だって金がぐんぐんだって上がりましたしね。
金も上がってるけどプラチナは結構、ね、
下がったから
過去最大のこの逆剤やってるんですかね。
へー、そういうの聞くとなんかこうしめしめって思いたいですけどね。
プラチナってそのプラチナ軽金属って言われるそのパラジウムとかみんな足りないんですよ。で中国が足りないものの中のもう筆頭みたいな感じです。自分のところで出ないっていうんですね。
なるほど。だからこそやっぱり投資対象としては注目しておかなきゃいけない一つですよね。
イワラントで、3万4万ぐらいでプラチナ買えるの で、
いい
で、ね、でちょっと長いこと持ってられる種類なんで、まあ、その辺を半年とか持ってると、まあ、意外とおっていう感じで
気がついたらね感じしますよね。なんか見てると、
でも土井さん現実的にそのイワラントで今どんな銘柄とかが人気なんでしょうね。
今日はプットでしたね。トピックスのプット、それから銅のプット、まあ、大体しばらくは弱い、特に10月は弱いっていう相場感をお持ちの方が多いのでそういう時は順張りのプットで買っといて、でそれも持ってるお金全部は使わないんですよね。 10% ぐらいだけでプット買ってて、であこれはもうちょっと反転しちゃったなと思ったら、まあ、11月からやっぱ相場強いことが多いん で、で年末と年始ぐらい、まあ、ちょっと長い時は3月ぐらいまでの強い相場を取っていくんですね。
順張りのプットっていうのをちょっと説明していただいてもいいですか。
下がりそうな時にプットを買うっていう、まあ、ただそれだけなんですけどね。これから反転しそうだなって思うような投資よりはその普通に流れに乗っていく方がイーバラントの場合レバレッジっていうのがまあ大体3倍から 10倍ぐらいインデックスの場合効いているので、ちょっと下がれば予想通り、例えば 2% 下がって5倍のレバレッジ効いてれば 10% 儲かるじゃないですか、
うん、
こうそういう感覚が大体プロのトレーダーの人たちと同じ感覚になっていくので、マーケット見るときの目っていうのも培いやすくなりますね。
うーん、
この順張りのプットっていうのはね、はい、すごく大切なんですよ、
うん、
なかなかこう株価が上がっているときに順張りっていうのはなんか分かりやすいんだけど、下がっているときに順張りのプットっていうのはねすごく専門的。
うん、
だから結構こう流れがあるときって逆らっても無駄なんですよね。
そう、逆らっても無駄だから逆にプロフェッショナルはそういうのを見ていて、うん、リバラントっていうのは本当にそういったことをプロフェッショナルの目線でを個人投資家の方にもでも個人投資家の方とも共有できるということで、うん、本当にすごい仕組みを僕は考えたなと思うんです
よね。売れ筋ランキングっていうのを毎日出してるんですけど、これは実はいいヒントになってて、その日に売れてる銘柄がリアルタイムで変わってくるんですよ。となんか上手い人がガスンって買うとヒュッて上にも出てくるんですよね。で出てきた瞬間にあ、なんか買ってるとか思うと、その日のうちだったらまだこう小判止めみたいに乗っていけるかもしれない。
それはイーワラント証券のホームページで確認ができるんですか？
ホームページに出てますから、なんか面白い情報ですよ。
日々更新されるんですね。なんか今情報だとインド株が上位の方にあったとかって話がありましたけど、
インド株も今日はプットでしたね。やっぱりインド株ってその途上国の中でもその景気敏感なんで、アメリカ悪いとかヨーロッパ悪いっていうとやっぱ売られちゃうんですよね。でそこいろんな国のファンドマネージャーもインドからお金引き上げなきゃって引き上げるんですけど、でまたふっと気が付いて、おやっぱりいいかもって言うとまたガッと入ってくるんですよ。
なんかこうその時の足元の相場もこの先の相場もいろんなことがそのランキングから浮かび上がりそうな感じしますね。
人の行動をこうちょっとこう離れて見てる感がありますよ
ね。あ、それなんかいいですね。
締め締めって感じですよ。本当
締め締めだと思いますよ、ね、えちょっと私もそれ味わいたいなと思ったんで、ちょっと家で後で、チェックをしてみたいなと思います。まあ、世界も日本も不透明な時代ということで、私たちはでもその時代を生き抜かなければいけませんよね。土井さん、
先ほどみたいな話をですね、まあ、結局根底にあるのは投資は勝てるときに出る、
はい、
で勝てないときはじっと待つ、これが、ね、基本なんですよ。よく木下さんも佐藤さんもおっしゃってるんですけど、なかなかできない、で私もこう長いことこの業界にいてですね、なんでこういう時に買っちゃうんだろうとか、なんでこういう時に売らないんだろうっていうのをいろいろ思ってきたんですが、で本にしちゃいました。
はい、
で勝ち抜けサバイバル投資術、実は副題があってですね、バブルで儲け暴落から身を守るっていう副題
がすごい、
ね、これができれば完璧だみたいなやつですね。でこれ読んだら大体多分できると思いますよ。でも
う
日本も今やばいんで、皆さんやばなんかヨーロッパとかアメリカとか人のこと言ってますけど、もう自分の方がよっぽどやばいん で、
そうだ、ね、
でこれ5年10年した時にギリシャみたいになっちゃったら、1ドル例えば500円になっちゃうと、
はい、
またパイナップルが高級品の時代に戻っちゃうわけですよ。そういう時にどうするか、でそうならないためにこのサバイバル投資術を読んでいただければ。で、皆さんにですね、100名様にこの本を。
100名ってすごいね。
ありがとうございました。はい、すごいですよね。ドーンとプレゼントを太っ腹にいただきましたので、ぜひこちらご応募いただきたいと思います。土井さんの最新著書、勝ち抜けサバイバル投資術、サブタイトルが何でしたっけ？
バブルで儲け暴落から身を守る。
これいいですね。
だからね、僕が書いた巨大バブルがやってくるって2009年の本も、はい、そういうことなんですよ。
なるほど、
準備しておかないとね、危ない、もう本当に。
確かにそうですよね。この本にイーワラント証券特製のボールペンがつきまして、抽選で100名の皆さんにプレゼントです。お申し込み、木下チャンネルと夕焼けマーケッツの番組ホームページからご応募いただけます。ここで CM を挟みまして、まだまだお話いただきます。
11月6日日曜日、大阪梅田のハービスホールでネットで投信フォーラム in 大阪を開催。ネット証券大手4社が共同で投資信託の魅力を紹介。ステージでは作家の甲田真由さん、ファイナンシャルプランナーの深野康彦さんが講演。
4社なでしこ社員によるプレゼンも。
お申し込みはラジオ日経のウェブサイトのネットで投信フォーラムバナーから、または資産倍増プロジェクトで検索。
締め切りは10月14日、抽選で1000名様を無料ご招待。
ミリオンヒット東京の陰に隠された若者たちの喜びと葛藤、名曲を生み出したマイペースのメンバーが語る昭和のあの時、そして50代にして活動を再開する思いとは。ラジオ日経の新刊、名曲東京を生んだ男たち、マイペースな奴らは、スタジオライブ3曲も収録してただいま発売中。税込み3150円。お申し込みお問い合わせは 03-3583-8300、 ラジオ日経事業部またはお近くの書店まで。
ですか。さてここからもお話伺っていきたいと思います。今日は土井さんにレギュラーとしてご活躍をいただいておりますが、その土井さんのコラムが月刊チャージャーの中で読めるんですね。
これ勝ち抜けサバイバル投資術の内容と沿った感じなんですけども、なんでこんな今みたいにこう危機感にあふれる日本になっちゃってるんだみたいな内容になってますね。でこのチャージャーはそのワラントの紹介の記事もあるんですけど、実は、チャージャーで出ている、柏木さんとですね、他の方のですね、コラボの企画で、6日の夜の11時なんですけど、はい、木曜日にニコニコ生動画で、番組を入れまして、でそこに、アイドルの柏木美里さんとイジリー岡田さんという素晴らしいのが出てですね、
はい、
でそこに私ともう1名出て、盛り上げちゃおうと、
はい、
で投資を楽しくやっちゃおうかなみたいな番組だった。
エンターテインメントですよね。
いいワラント証券になったからできるよう な, なんか
大きな声では言えませんけど、そういうこと
です、ね、今までの土井さんのイメージとは全然違うところにありますよね。そういえば
僕が知ってる G なんとかってところでなかなかできなかった
G 言ったら分かっちゃうんじゃないかな。ぜひこちらもご覧いただきたいと思います。10月6日木曜日23時からスタート、1時間番組です。こちらはみんな見るための資格みたいなものは特に何もなく見ることができるんですか？
ニコ生なので、もう会員になっている方は他の人を押しのけて見れるんですけど、
押しのけて、はい、
他の方を押しのけなくても多分 3,4 万人までは普通に入れるはずなんで、見ながらですね、もうちょっと詳しくとかね、パチパチとか土井さんちょっと面白くないとかいろんなことを書き込めるっていうのが、ニコ生なんで、
なるほど、ね、見てくださってる方も巻き込みながら一緒に盛り上げていただきながら進める番組でございます。
投資はそんな堅苦しいもんじゃないんですよね。生活の一部ですから、気楽にちょっと投資してみて、あこれいいかなと思うような、だからなんか投資慣れてないとなんか僕の人生これにかかってるみたいに思っちゃうんですけど、
そうですよね、肩にグッて力が入っちゃって、ね、
そうすると大体負けるんですよ。
余裕がないと ね,
ね、でそういう面では木下さんがおっしゃってるように場数ってのは大事で、5000円でも20回ぐらい投資するともう全然多少損しても儲けてもなんか平常心で投資できるようになります。
これあれですよね、佐藤さんの投資手法で難品されるじゃないですか、はい、それにも少額からできるって有効なんじゃないですか。
有効ですよね。
ですよね、
方向性はあってもどうしても何かの機会でポンっていっちゃった時ってあるんですよね。でそういう時に、余裕がな難品とかしてみるとなかなか面白いと思いますけどね。
少額だからチャレンジできる投資手法って感じもしますよね。
難品、は佐藤さんみたいな呼吸者じゃないと難しいかもしれないですけど
確かに、
普通はこう負けたと思ったらちょっと引っ張れて、休んでまた勝てそうな時に出るっていうのも、初心者だったらいいかな。
最初の方が安全ですよね、
それも少額だからできるって感じしますね。
そこをずっとも3000円ぐらいだったらちょっとこうあいたみたいな感じで済みますからね。
なのにそこには実はとんでもない利益を手法にこう手に入れるチャンスもあるってことですよね、木下さん。ワラント
っていう仕組みがそのイメージがね悪いんだけれど、イメージがいいから儲かるとかイメージが悪いからうんぬんってことじゃなくて、ワラントの仕組みってものをきちっと見ると、本当にすごい制度を作られたなって思うんですよ。土井さんだからできたと思うんですよね。そうですよ、本当に。
今日から手数料無料になりましたからね。
それがすごい、
それやりやすいですよ。5000円買っても手数料なしですから、もうちょろちょろっと投資できたからちょろちょろってあんまり言うと怒られちゃうかもしれないです
よ
ね。
もちろんね、新聞を読んでその脳でねいろんなことを考えるのもいいんだけど、それね脳の味を味わってるだけなんですよ。
脳の味、
そう、実際に本当に1万円って言うけど、じゃあそれで飲み代になるとかね、自分のリアルな生活に加えて、じゃあ1万円で儲かったからじゃあ2万円とかになった時にね、これでバッグが買えるとかね、いろんなことがリアルになるわけ、
身近ですよね。
そう、そうだから本当にもうね、市場と向き合うっていうことは売買の場数っていうのは絶対必要なの。でそうすることによって今株式市場が何を見ているか、例えばニコニコ動画っていうあれもないわけよ、世界に。あんな、わーとか言ってね、
流れ
て
くるの
すごいですよ。
参加型のメディアです
ね。
で、まあ、大赤字だってね最初言われてましたけど、気がついたら黒字転換してたんでしたっけ。
そうそう、結構その日本の携帯でいろんなものをこうお財布携帯とかニコ生とかなんかこう世界の最先端のものって結構あるんですよ、
うん、
だこれもそのちょっと政策が変わったら良くなるかもしれないですけど、まあ、それがないと思ったら、まあ、そういうところだけうまく投資してて、まあ、それ以外のところはまあ広くさっきのマレーシアとか、まあ、それ以外の世界の株とかそういうところに目を向けていくっていうのはいいです。
実はねそういう意味でいろいろ見ていくと今大暴落してるじゃないですか。でアメリカの株式市場は、まあ、全体で見れば8月の数字とそんなには変わってないんだけれど、反発してる株あるんだよね。例えばねアマゾンね。
へえ。
アマゾンってねビューンって反発してるの、うん、他にもね IBM、
うん、
これもね結構高値を維持してるんですよ。あんまりというか全く報道されないんですけど、なんでかなっていうとやっぱりね時代の先端に行ってるってことだと僕思うんですよ。例えば IBM はワトソンさんって人が作ったベンチャー企業があんな大企業になってるんだけど、最近ワトソンっていうコンピューターを発表して2年連続アメリカのクイズを全米のクイズチャンピオンを打ち負かしてるとか、チェスのチャンピオンを打ち負かしてる人工知能の会社になってきてるわけ、
うんうんうん、はい。
で僕はあのソフトバンクの孫正義さん の, あの、ね、後継者育成学校ってことでソフトバンクアカデミアってとこに月に1回ぐらい行くことがあるんですけど、孫正義さんも2018年に半導体機械が人間の脳を超えるだけの容量になっていくってことを去年の7月にも発表されてるんだよね。でそれは計算すると20年前に計算しても2018年だったし、この資料を作るために2年ぐらい前にだから2009年頃ですか発表、計算した時にも2018年だったって言ってるわけ。つまりこの10年間っていうのは本当に新しいことがこれからどんどんやってきてね、特にこの5年っていうのは2010年ぐらいまで来る5年はグローバルにどんどんどんどん中国がバーッと来る、アジアがバーッと来る、新興国がガーッと来るみたいなところに一回今少し冷や水が来てるんだけど、大きな流れが変わってるかっていうと変わってないんだよね。だからグローバルの爆発を踏む際に分けなきゃいけないのは、うん、まずは市場のこう息吹、これを感じるっていうことで爆発を踏むってことなんだけれども、それと同時にやっぱり自分で方向性を見極めるということも、
はい、
要は確信度を高めるってことだよね、うん、土井さんが先ほどから銅とか原油、これは中国やこれから新興国が伸びていけば絶対に、うん、絶対って言っちゃいけないんだけど絶対にこれから行くじゃないかという、それは個人としての確信を持ってるからそういうことを言えるわけね。もちろん相場だから絶対なんてのはないんだけれども、だから市場と向き合って爆発を踏んでいくと楽しみながら経済のこれからの行方ってことにも自分の目線がどんどん高度になっていくっていうことを経験していくと、今株式市場で起こっている、例えばさっきランキングがあったけれども、こういう売れ筋のランキングを短期的にイーバラントで見るのと同時に、じゃあ新聞見るとね、
うん、
あこんなことが書いてあってすごいなとか、あこういうことが起こってるなとか、うん、アマゾンとかってもう PR100 何十倍ですよ、うん、でも株価上がってる、まあ、みたいなことに気づけるんじゃないかなと思うんですよね。だからぜひ目をグローバルに向けていただければなというふうに思います、
はい。はい、そのためにはこの本がやっぱり重要だと思います、は
い、ぜひぜひ読んでください、
は
い。
土井さんの最新著書勝ち抜けサバイバル投資術、そしてその本にイーバラント証券特製ボールペンをセットでお付けしまして抽選で100名の皆さんにプレゼントいたします。お申し込みは木下チャンネルと夕焼けマーケットの番組ホームページからお願いします。
私のこと全然わかってない。
彼女の気持ちもわからないのにお客さんの気持ちなんて。あ、いらっしゃいませ。
消費者心徹底取材、マーケティングを読む新聞日経 MJ、 お試しできます。 0120-834946 優しく読む。
ラジオ日経の番組がポッドキャスティングで聞ける。 iPod などの MP3 プレイヤーでお聞きいただけるポッドキャスティングでは、ラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信しています。いつでもどこでも聞けるラジオ日経、詳しくはラジオ日経のホームページをご覧ください。 iPod などの MP3 プレイヤーでお聞きいただけるポッドキャスティングでは、ラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信しています。いつでもどこでも聞けるラジオ日経、詳しくはラジオ日経のホームページをご覧ください。
0120用意しなご快適生活ラジオショッピング、山本さん。
はい、内田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日ご紹介する商品、待ってましたと思われる方、とっても多いんじゃないでしょうか。
なんでしょう。
はい。快適生活で放送して以来、リピート注文の問い合わせが殺到した、あの人気育毛剤、薬用育毛剤、ニュー HCB ローションをご紹介いたします。
はい、これは楽しみです。
はい。使い始めてたったの2週間で抜け毛が減ったことを実感された方が、ほぼ 100%。わずか1ヶ月以内で産毛が生えてきたのを確認された方が 92% 以上、中にはわずか2週間で産毛が生えてきたなんて方もいらっしゃるんです。
実際にそうなれば嬉しいんですけど、うん、山本さん本当ですか？
はい、もちろん本当です。ちゃんと使用前後の写真で見比べてみました。東京都にお住まいの46歳の男性 K さんは、頭の地肌がはっきりと見えていましたが、このローションを使ってわずか1ヶ月後にはふさふさとした黒い髪が確認でき、まるで別人のようです。また頭頂部が少し寂しかったモニター男性 A さんは、1ヶ月後にはふさふさとした黒髪で埋め尽くされているんですよ。
すごいですよね。
はい。
でもその見た目の違いって一体どこから来てるんですか？
はい、このふさふさパワーの秘密は調査ポリリン酸にあります。これは髪の毛が生えてくる元となる毛乳頭細胞そのものの数を増やしてくれるということで、日本、アメリカ、ヨーロッパで特許を取得している注目の成分なんです。
はい。
その細胞増加パワーは、一般に広く育毛剤に使われていますペンタデカンという成分に比べ 2.5 倍と言われています。さらにニュー HCB ローションは、この調査ポリリン酸の濃度を従来の2倍に高めました。これはふさふさパワーの源と言われる人毛乳頭細胞を3倍も増やす量になるそうなんです。
すごい頼もしいですね。
はい。この画期的な育毛のメカニズムを開発したのは、元北海道大学助教授で医学博士の柴俊和さんです。柴博士はアメリカスタンフォード大学の研究室でポリリン酸の研究に携わってきた方で、長年の研究の末、やっとの思いで商品化したのが、今日ご紹介の最強版、ニュー HCB ローションなんです。
うん。薄毛や脱毛でお悩みの方にぜひお試しいただきたいですね。
はい。お使いになった方のうち、たった2週間で抜け毛の減少を実感された方がほぼ 100%、わずか1ヶ月以内で新しく生えてきた産毛を確認された方が 92%。頭皮や毛髪に栄養分を与え、活性化を促す人参抽出液、センブリエキスなど有効成分もバランスよく配合し、今ある髪のケアもしっかりと行います。
はい。
マッサージするように頭皮全体にお使いください。こちら気になる匂いもないので、女性の方にもおすすめしますよ。
お値段も気になりますね。
はい、ご安心ください。従来、調査濃縮ポリリン酸配合の育毛剤っていうのは、お値段が本当に高いんですが、
はい。
快適生活では、従来の2倍もの濃度の調査濃縮ポリリン酸を配合しながらも、とんでもないお買い得価格でご提供させていただきますよ。
では、そのとんでもないお買い得価格を教えてください。
はい。快適生活でリピート注文が後を絶たなかった、あの人気育毛剤の最強版、薬用育毛剤 UHCB ローションは、1本 120ml 入りを2本セットにしまして、税込み1万500円ですが、さらに今回お申し込みいただいた方にもう1本サービス、合計3本でおよそ 4.5 ヶ月分、メーカー希望小売価格3本で2万9400円のところをスペシャルプライス、税込み1万500円でお届けいたします。なお、送料は別です。
信頼できる育毛剤が3本で税込み1万500円ですね。とっても安いですよね。
ありがとうございます。ただし限定50セットですので、お急ぎください。お申し込みはフリーダイヤルです。0120-40-1475 0120-40-1475 番、携帯電話からも0120-40-1475 番まで、用意しなごうと覚えてください。受付はただいまよりスタートです。
山本さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
快適生活ラジオショッピングでした。
夕焼けマーケッツ木下チャンネルスペシャル。
て先物です。現在先物225の先物は変わらず8530円、変わらずの8530円となっています。また為替です。ドル円が76円87銭から89銭、そしてユーロ円が102円54銭から58銭となっています。4時20分ぐらいにユーロ円は今日の安値をつける場面がありました。そこからだいたい30銭ほど戻ってきているという動きです。佐藤さん、今の動きどんな風に見てますか？足元、
足元今日は、ユーロ勢がユーロ総調整っていうのかな、ユーロの売りからこれ入ってると思いますね。でおそらくこの売りっていうのはユーロ勢の早朝の売りって仕掛けなんで、はい、おそらく30ポイントにも取ってそれ以上下がらないと思ったら多分今回ポイント102円割だったと思うんですけど、これが一気に手を引いてくることが多いので、これがもしかしたらここ数時間の安値になるかもしれないんでね、ちょっと、注意した方がいいかなと思いますね。
なるほど。月曜日の動きって佐藤さん結構注目してたりしますよね。
マンデーローって結構ってよくあるんですよ、為替の場合ね。
マンデーローというと
月曜日がその週の安値もしくは高値になることが多いんですけど、ただそのケースはアジアのだいたい日本時間の10時11時の間に、どうせファンドと思われるもの資格が1回入るんですよね、はい、そこで時間帯に安値をつけることが多いので、ちょっと今日はそのパターンとは違うのかなと思いますね。
なるほど。このちょっとこの安値をつけに行ったところの動き、そしてそれが今戻ってるところのその後の動きに注目ということになります ね。はい、ありがとうございました。現在為替ですがユーロ円が102円53銭から56銭あたりとなっています。さてそろそろ番組もお別れの時間が近づいてきました。ニューバージョンでお送りしました木下チャンネル夕焼けマーケッツ、ね、面白かったですか？はい、土井さんは初登場でして95分間
いやあっという間でしたね。いろんな話が盛りだくさんでこの番組はお得ですね。
ありがとうございます。そう言っていただけると助かりますけれども、はい、これからでもグローバルの話土井さんにはどんどん伺っていかないといけませんね。
そのために参加していただいてますので、ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあここでお知らせです。10月10日体育の日午後1時30分から札幌市カネル27でラジオ日経無料株式セミナーを開催します。震災復興と企業をテーマに建機レンタル最大手東証一部9678金本と情報通信ラック太陽電池太陽光発電そしてグリーン IT 環境関連製品など取り扱っているジャスダックに上場しています7869日本フォームサービスがプレゼンテーションを行います。また第3部はおなじみマーケットカタリストの桜井英明さんによる株式相場展望注目銘柄徹底解説を行います。商品券1万円分などが当たるお楽しみ抽選会のほか来場者全員に素敵なプレゼントをご用意します。お申し込みはインターネットもしくはおはがきで住所、氏名、年齢、職業明記の上郵便番号 107-8373、ラジオ日経10月10日札幌セミナー係までお送りください。今日は特別にファックスでも受け付けています。ファックス番号東京 03-3583-9062 東京 03-3583-9062 までお願いいたします。私も総合司会で伺いますのでぜひ札幌でお会いしたいと思います。締め切りがですね明日締め切りとなっています。10月4日締め切りです。ぜひこちらご応募ください。抽選で200名様を無料でご招待いたします。楽しみにしております。さてそろそろ本格的にもうあと30秒で番組お別れですね。
はい、来週はですねまた祝日でお休みということで
始まった途端にお休み
です、はい、お休みなんです。ですので17日のですね、番組土井さんのいろんな土井節が出てくると思います。
いろいろ仕込んで
いきます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
木下節、土井節、佐藤節、1週間
し
し、はい、待っていただいて再来週にぜひお会いできたらなというふうに思います。また来週再来週にお会いいたしましょう。それでは皆さんさようなら、うん。